声の岩出議会だより、2016年3月、第39号。発行、岩出市議会。制作、朗読グループ、岩出弥生会。今月の内容は、定例会議決結果、一般質問、特集、ボランティア紹介、本会議開催予定日などです。表紙には、暖かい陽気に誘われたのか、つくしがニョキニョキ顔を出している写真が載せられています。平成27年第4回定例会議決結果について、平成26年度岩出市一般会計歳入歳出決算認定について、認定。平成26年度岩出市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定。など、全部で23件について審議、議決されました。一般質問。今回は次の7名の議員が市政を問いました。宮本香代議員、福山晴美議員、増田浩二議員、市木理恵議員、田畑昌司議員、尾羽博一議員です。なお、質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ、提出にあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容などについては質問者にお問い合わせください。吉本寛陽議員も一般質問を行いましたが、本人の申し出により掲載を辞退しております。また、一般質問における質問者項目については、事前に岩出市議会ウェブサイトで公表しています。ぜひご覧ください。まずはじめは、公明党議員団宮本香代議員の質問です。18歳選挙権について、高齢者向け肺炎球菌ワクチンの接種について質問します。最初に、18歳選挙権について2つ質問します。質問1。公職選挙法改正が成立。7月の参議院議員選挙から18歳以上の国民が投票できる。選挙が初となる対象者への広報啓発はしているのか。また、投票立ち会い人も18歳以上の参加を考えているのか。行政委員会事務局長答弁。初めて選挙人名簿へ登録された人全員に投票に参加できるようになったお祝いと、この権利を積極的に行使するとともに、一票を大切に使ってほしいというハガキを発送し、選挙への関心を高める啓発に努める。12月16日、長高校で3年生を対象に、出張・県政お話講座を実施、投票箱・記載台・枚数計算機の貸し出しや、模擬投票での候補者役を担当し、協力している。立ち会い人の募集も、年齢を引き下げた形での実施を検討する。質問2。義務教育の中で、主体的に社会に参画する態度を身につけさせる主権者教育の実施をお願いしたい。教育長答弁。子どもたちの発達段階に応じて、憲法や選挙、地方自治、政治参加に関する教育が行われている。選挙の大切さを知ろうをテーマに、出張・県政お話講座を、平成26年に岩出小学校、27年に中央小学校で6年生を対象に開催。選挙についての講義、クイズや模擬投票の取り組みをした。義務教育段階からこれまで以上に主権者教育を推進することが重要。次に高齢者向け肺炎球菌ワクチンの接種について質問します。日本人の死因第3位、高齢者の死亡率が高い肺炎の予防を目的に、一昨年10月から 成人用肺炎球菌ワクチンの定期接種化が始まった。制度は複雑で、対象者に対して十分な周知が必要。また、より丁寧にきめ細やかな対応が望まれる。忘れていませんかと、まだ接種されていない人に再度の個別通知をしてはどうか。生活福祉部長答弁。肺炎球菌ワクチンは B 類疾病の定期接種です。対象者が自らの意思で希望し接種するもので、未接種者への再度の個別通知は考えていない。広報岩で1月号で記事を掲載する。今後、近隣自治体の動向を調査、広報誌などによる周知啓発を進める。以上、宮本かなよ議員の質問でした。次に、岩出クラブ福山晴美議員の質問です。教育行政について、高齢者の居場所づくりについて質問します。まず、教育行政について質問。小中学校の教員が負担と感じる業務に、国や教育委員会からの調査アンケート、保護者・地域からの要望・苦情などへの対応、研修会や教育研究の事前レポートや報告書の作成などが挙げられている。横浜の小学校で先生のサポートをする職員室業務アシスタントを始めたところ、教員が子どもと関わる時間が増えたとあった。育てる人の心に余裕があるのとないのでは大きく違うと考える。先生が多忙と言われているが、その状況と対応はどうなっているのか。教育部長答弁。かつてはあまり見られなかった事柄への対応が増加している。特別支援を必要とする子どもへの介助員17人を配置している。岩出図書館から司書派遣を行っている。根子の小学校では地域の方で授業の補助や子どもの安全を見守っていただき、教員の負担を軽減しているものと思われ、このような取り組みのノウハウを各学校に広げていく考えでいる。教員の負担軽減などの人的措置は、県教育委員会であり、できるだけ多くの加配教員などの配置を常に要望している。次に、高齢者の居場所づくりについて。高齢者交流の場所づくりを各地域でボランティアの方たちによりさまざまな形で行われている。認知症が社会問題となって認知症に不安を感じる人が大変多くなってきている。認知症を理解し思いやりの心を持ち手助けや見守りができればと考える。それについて2つ質問します。質問1。高齢者交流事業、ゆったりカフェについて説明をお願いします。生活福祉部長答弁。平成29年度から実施する日常生活支援総合事業のモデル事業として、岩出御殿で毎月1回開催している。今後、市内各地域での開催を検討している。質問2。認知症を見守るまちづくりとしてどんなことをしているのか。生活福祉部長答弁。幅広い年代層の認知症サポーターの養成、認知症サポーターへのフォローアップ事業など、地域全体で認知症への理解を深めていただくため普及啓発活動を推進する。認知症高齢者等徘徊ネットワーク事業を創設するべく準備を進めている。教育部長答弁。学校においても認知症を含む高齢者への理解を深める教育は重要性を増すと考えている。以上、福山晴美議員の質問でした。
次は日本共産党議員団増田浩二議員の質問です。 教育文化ゾーンにふさわしい根室寺周辺の環境整備について、道路整備について質問します。まず根室寺周辺の環境整備について2つ質問します。質問1、根室寺周辺は教育文化ゾーンの位置づけがされています。伊予部山と根室山に挟まれる根室谷について、司馬太郎連載の街道を行くの紀行集で国特別史跡の浅井家が治めた一条谷の眺望に匹敵する見事な地形と絶賛し、貴重な展望広場と書かれています。前山遊歩道という素晴らしい場所があること自体を知らない市民も多いのではないか。伊予部山遊歩道には四国88箇所の祠が祀られ、東屋も設置しています。しかし案内看板も古ぼけて見えにくい状態で、朽ち果てた防火看板などもあり、いい印象を与えません。地方創生と言われる中、この場所を生かし活用することこそ求められているのではないか。事業部長答弁。伊予部山遊歩道は月1回ボランティアによる倒木処理、草刈りなどを実施しています。遊歩道の大半は岩出市の土地ではなく、補助金を活用し整備することはできないが、 PR という方向で検討していきたい。質問2、環境整備として十字池や坂本神社方面も総合的な遊歩道や散策道の整備を考えてはどうか。産業振興課長答弁。根室寺周辺観光促進事業エリアは十字池方面は考えていません。一条閣、根室寺、図書館など中心部の整備を図ります。次に道路整備について2つ質問します。質問1、東西を結ぶ道路が少ない中、長期計画素案には南北の幹線道路などへの主要幹線道路を結ぶ道路の建設計画に取り組むとあるが、どの地域を想定し事業を進めるのか。事業部長答弁。東西の幹線道路はこれ以上必要ないと考えています。幹線道路への接続道路の拡幅事業に取り組んでいます。開発協議においてできる限り通り抜けや環状化を図るよう指導しています。質問2、京奈和道路の案内表示板面に大型農道交差部で和歌山方面の案内がある。しかし古川加田線合流部や根室小学校東交差部、能面道路でも川尻交差点東西部分などでは京奈和道路への案内表示はありません。他府県から来られた方の利便性を図る上で、県に案内表示板設置の働きかけをすべきではないか。事業部長答弁。関係機関と協議の上で検討を行っており、問題はないと考えています。標識を設置しすぎるとかえって混乱を招くので、主要幹線道路を使って誘導するようにしています。以上、増田浩二議員の質問でした。
次は日本共産党議員団市木理恵議員の質問です。子ども医療費助成制度と償還払いについて、臨時職員の処遇改善について質問します。まず子ども医療費助成制度と償還払いについて次の3つの質問をします。質問1、子ども医療費助成制度が変更され3ヶ月が経過しました。市に寄せられている市民の声や意見はどういったものか。 生活福祉部長答弁。医療機関で1割負担にしてほしい、申請に来るのが面倒といった声も聞かれるが、多数の方には喜んでいただいている。質問2。9月議会で現物給付する上においてその環境が整っていないと答弁されているが、いつ環境が整うのか。答弁。現在社会保険診療報酬支払い基金や国保連合会と検討しているところです。実施が可能かどうかを判断できる段階には至っていません。質問3。和歌山県内、年齢の条件など制度が個々に違っても、受領委任払いで各自治体は実施している。市は1割の自己負担を求め、償還払い方式がかえってややこしくさせているのではないか。答弁。1割負担にしているのは、少額でも自己負担していただくことで子どもを病気や事故などから守るという子育てする立場としての務めを果たしていただけるものと考えている。次に、臨時職員の処遇改善について質問します。全国の自治体の正規職員は減り続け、非正規職員が増えています。非正規職員の増大は賃金格差や雇用の不安定化につながり、公共サービスや教育の質の確保にも影響を与えかねない。必要な部署には正規雇用が当たり前と考えるが、市でも非正規職員が配置されなくてはならない存在ともなってきている。これについて2つ質問します。質問1。仕事内容や責任に応じた賃金となっているのか。総務部長答弁。市の臨時職員は154人が在籍している。賃金、手当および休暇は、岩出市臨時的任用職員の給与等に関する条例および岩出市臨時的任用職員の任用等に関する要項に基づき支給および付与している。質問2。保育士の経験年数加算について。保育士は経験です。非常勤であってもクラスを担任するなど長期にわたり正職員と同様の仕事をしていると考えます。和歌山県内でも自治体が加算を実施している。岩出市でも実施をしてはどうか。答弁。臨時的職員は臨時の職に従事するという趣旨性格から、経験年数加算はなじまないと考えている。以上、市木理恵議員の質問でした。
次は公明党議員団、田畑昌司議員の質問です。認知症対策について。健康寿命の長い方への表彰。岩出市の国際化を目指し姉妹都市の提携を。以上について質問します。まず認知症対策について。質問。認知症にとって大事なことは早期発見、早期治療であり、認知症簡易チェッカーの導入の考えはあるのか。また岩出市の認知症サポーターおよびサポーターリーダーは何名か。小中学生対象の認知症サポーター講座の開催の考えはあるのか。生活福祉部長、教育部長答弁。認知症簡易チェッカーはパソコンや携帯電話、スマートフォンで、高齢者本人や家族などが簡単に認知症のチェックができるなど、認知症の早期発見に有効である。岩出市では今年度、認知症の人や家族を支援するためのさまざまな情報をまとめた認知症ケアパスを作成することとしており、認知症予防のためのチェックリストも掲載する予定であり、広く周知をしていくので、認知症簡易チェッカーの導入の考えはありません。認知症サポーターは 平成27年11月末現在697人。また講師ができるキャラバンメイトは20人です。小中学校とも認知症に限定した教育を行っていませんが、質問いただいた趣旨を学校に伝え、認知症に関する学習の機会を奨励していく。次に、健康寿命の長い方への表彰について。質問。健康寿命とは、介護保険を使わず自力で頑張っている年齢であり、ある一定の基準で表彰を差し上げてはどうか。生活福祉部長、答弁。介護保険サービスを利用できる人数は1万819名で、そのうち 82.6% の8934名が介護認定を受けていない方で、公平・公正な選考を担保することは困難であり、今後引き続き高齢者施策の充実に取り組みます。最後に、国際化を目指し姉妹都市の提携について。質問。岩出市も市政施行満10年を迎え、観光事業にもウエイトが置かれる昨今、国際都市を目指す観点から姉妹都市の提携を考えてはどうか。また岩出市の職員で英語など外国語を話せる職員は何名いるのか。市長、市長公室長、答弁。和歌山県の玄関都市としての特性を持つ岩出市として、国際化は目指すべき方向の一つであると認識している。市民や市民団体の国際交流活動の動向を見守りながら、要望があれば支援を含めて検討していく。高等教育などで英語など外国語を学んでいる職員は11名いるが、今後さまざまな国際化に伴い、外国語表示や職員確保も検討していく。以上、田畑昌司議員の質問でした。最後は、尾輪博一議員の質問です。市民プールでの事故について、労働安全について、固定資産税について質問します。まず、市民プールでの事故について4つ質問します。質問1。市民プールで児童が死亡したことに関して、9月16日以降の経過はどうか。教育長、答弁。家族との話し合いでは、市側の問題点や瑕疵なども踏まえ、話し合いで解決すべく、できるだけ誠意ある対応をし、継続して遺族の方と現在協議をしている。質問2。問題点や課題、今後の対策を含めてどうか。答弁。監視員は、児童が母親から離れ、大プールに移動しているところや入った瞬間を見ていなかった。これからは安全管理マニュアルに反映し、確実に実行していく。質問3。第三者委員会を設置する考えはどうか。答弁。第三者委員会については設置する考えはない。質問4。市長は行政報告で一言も触れていない。責任逃れではないのか。市長、答弁。今回の事故は市の施設で起こった死亡事故であること、岩出市の保育所の園児であることを重く受け止めており、亡くなられた男児のご冥福をお祈りし、心からお悔やみ申し上げます。家族の気持ちに寄り添い、誠意を持って話し合いで解決するよう教育委員会に対し指示をしています。平成28年度のプールの運営には全庁体制で取り組んでまいりたい。次に、労働安全について3つ質問します。職場において最も重要なことは、楽しく仕事ができる環境である。風通しがよく、ストレスのないことが市民サービスに寄与できる。 質問1、労働安全衛生法改正によりストレスチェックの実施が義務化されたがどうするのか。総務部長答弁。今年12月から毎年1回検査を実施することが義務付けられた。質問2、いつ実施するのか。答弁。平成28年7月の職員健康診断と同時期にストレスチェックを行い、その後結果に基づき面接を計画している。質問3、産業医は月1回職場を巡視しているのか。答弁。職場巡視、健康相談、保健指導、委員会に出席し意見及び助言をいただいている。最後に固定資産税について。質問。核家族の増加で2、3世代同居世帯に対する固定資産税を3年間全額減免してはどうか。泉南市では条例で実施している。総務部長答弁。県外の一部には支援策として減額する措置を取っておりますが、岩出市は現在のところ導入予定はない。県内9つの市でもやっていない。その他、資金運用について、付属機関について、男女同権について、隣接市との境界について質問しました。以上、尾輪博一議員の質問でした。
特集、ボランティアを紹介します。今回は声の議会だよりを作成していただいている朗読グループ岩出弥生会の皆様を紹介いたします。会員数は33人で、取材当日は10人ほどの方が議会だよりの録音をされていました。一字一句を細かくチェックし、発音、アクセントにも注意を払い、張り詰めた緊張感の中、繰り返し録音を続けられていました。原稿を読みやすくするために事前に点検し、録音も丸1日かけてされるそうです。聞き手によりわかりやすく、正確に伝わるようにとの思いが感じられました。車などの騒音で、録音が中断することもあるので、防音室での録音を望んでおられました。他にも、岩出図書館で読み聞かせの活動をしています。ボランティアの皆様、いつもありがとうございます。紙面には、マイクやパソコンに向かって録音している写真が2枚載せられています。第1回定例会3月の本会議開催予定日は次の通りです。2月26日金曜日、施政方針議案説明。3月3日木曜日、質疑委員会2区。17日木曜日、討論採決。22日火曜日と23日水曜日は一般質問です。ぜひ傍聴にお越しください。議会広報常任委員会委員長田畑昌司、副委員長市木理恵、委員宮本かなよ、梅田哲也、ミス慎太郎、吉本寛陽、福山晴美。以上、声の岩出議会だより2016年3月第39号をお伝えしました。発行岩出市議会、郵便番号 649-6292 岩出市西の209、編集議会広報常任委員会、電話 0736-61-6947、E メールは議会 gikai@city city.iwade.lg.jp です。